いや、さよならテレビっていう、
さよならテレビ、
さよならテレビというドキュメンタリーを、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリー映画、
ほう、
がなんか清水記者が面白いって、
うん、
教えてくれたんで、
うん、
あの清水記者がそんなに面白いっていう、
そんなに、
ドキュメンタリーをこれ見てみたいなと思って、
うん、
調べてみますと、
うん、
重曹と神戸で、と、あと、京都出町柳かな、
うん、
なんか名画座的なとこでしかやってないんですよ。ちっちゃい映画館みたいなとこでしか。うん、だから、京都、大阪、神戸で一巻ずつ、みたいな。で、日に一回とか二回上映ぐらいしかしないやつなんで、
はい、
すごい厳しいなーとかって思ってたんですけど、
うん、
なんとかたまたま時間、ここやったらいけんじゃないかっていう時間、あったんで、
うん、
神戸の劇場で、元町劇場かな？商店街にある小さい映画館なんですよ。もう、タクシードライバーで見てたエロ映画館ぐらい小さい。
ちっちゃいね。
うん。タクシードライバーのロバート・デ・ニーロが映画見てたぐらいの小さい映画館なんですけど、まあ、いいやと思って見て。
はい。
めちゃくちゃ面白かった。
あ、そんなに？
はい。
めちゃくちゃ？
まあ、どういうドキュメンタリーかと言いますと、
はい。
東海テレビかな？その名古屋の、
うん、
名古屋のテレビ局なんですけど、
うん。
で、そこの、社員の人が、
うん、
テレビのドキュメンタリーを撮りますと。
ほう。
テレビって普段なんかこういろんな取材とかしたり撮影したりとかしてるとこじゃないですか、テレビ局って。
はいはいはいはい。
だからテレビ局の内部の取材をしたいと。
うん。
普段どうやってニュースとか番組とか作ってんの？っていう取材してる風景とか番組作ってたりとか、撮影とかしてたりとかする風景、うん、それ自体をそのスタッフとか撮っていきたいんで協力お願いしますみたいなこと言って、うん、で、そのニュース番組作ってるそのスタッフ陣とかプロデューサーとかが、
うん、
何のためそんなことすんのみたいなこと言って、
うんうん、
で、何を撮んのって、いや、何っていうか、まあ今のテレビのありのままを撮りたいので、
うん、
なんかいろいろこう、カメラ回すと思いますんで、協力してくださいって言ったら、すっごい不満顔なのよ。
ほうほうほう。
で、こう電話受けてたりとかして、なんかそれどうなってんねんみたいな、どうなってたりとかするシーンとかもこう、撮っていくんですけど、
うん、
カメラ回すなよみたいな。
うん。
うん、ちょっと険悪な。感じになりながらも撮っていくって、もう最初からね、そういうの、許可なく撮っていくのってどうなのみたいな反発が。でも、その許可なくいろんなものを、許可なくっていうか、これを取材したいからっていうことで、カメラ回してきた側の代表だろうみたいな、テレビ局のスタッフが、なんか、もうそういうカメラとか回すのって迷惑じゃないって言い出したとこ、瞬間からもうなんかこのドキュメンタリーって面白そうな予感があるじゃないですか。
ああ、だってお前ら回すが代表だろってことね。
そうそう。で、取材するのはいいけど、取材される側は嫌か、みたいな。
行くにゃーってなる
わけ。そうそう。もうそうなったら何がこの先、こう、そのドキュメンタリーね、カメラ回してて何が映っていくのかな、みたいなのがね、
うん、
気になって見ていくんですけども。
はい。
主に三人の主役的な人物が、柱になる人物が設定されてまして、
うん、
で、一人は、こう、始まった番組のメインキャスターを務めることになる記者ですね。
うんうん、
この会社がこれからちょっと君を看板として押していくから、
うん、
ちょっと張り切って、その、キャスター頑張ってくれたまえ、みたいな感じで、はい、やりますって、言ってこう、
うん、
福井っていう人なんですけども、
う はい。
あの、社屋の外に、番組の、その人のアップのポスターまで貼られるぐらいの、こう、押しっぷりなわけですよ。メインキャスターですよ、もう番組の。
うん。
で、その、カメラ回ってるところも、その取材とかだけじゃなくて、テレビの真ん中でね、今日のニュースはこうで、ああで、みたいなことを言う立場ですよね。
うん。
で、みんなの注目の集まる人。
はい。
視聴者からの。で、もう一人は、ぜひに案件とかいうのを扱ってる記者。
ぜひに案件
?Z っていう記号で、その、取材記事の原稿とか Z って記号。
あ、これ日本の話？
え、日本の話。東海テレビって言いましたね。東海テレビ。
あ、わからなかった、東海テレビ。
あの、名古屋。
おー。うん、福井さんとかと思って。
福井さんは何
だろう。いや、キングダムの話してるから、中国のテレビなのかな。福井さん。
あ、東海テレビもあの、中国の地名としての。
だから、ゼヒニアンとか言うから、あ、うん、なんかそういう。
Z
とか。なんかそういう海外系かなと思った。日本ね。
そう、沢村さんとかいう人やったかな。なんか、その人はそういう案件の記事を主に扱ってる人で、
これ Z 記事。
Z 記事ってこれどういうことですかって言ったら、
うん、
ただ企業とか、商店とかそういうところが、こういうあのサービスを始めますとか、こんな商品出しますとか、こんなイベントやりますみたいな時に、うん、こう挨拶に回ってきて、うん、これ今度のニュースでぜひに使ってくださいよみたいな。
あ、なんかよくやるね、確かに。夕方のニュースとかね。
なんかあるじゃないですか、これ。
なんか、新商品とか新サービスとか。
デパートがオープンしましたとか。
うんうん、やる
こんな新商品出ましたとかって。え、それニュースなのみたいな一瞬思うじゃないですか。
うん。
あれは、その、PR にほとんど近い記事なんやと。
うん。
で、そういうのがいくつか溜まってって、
うん。
どれを、じゃあ今日のニュースで枠で使うか、みたいな、似た、みたいな。
うん。
だそういうとこが美味しいんやという、テレビニュース的にね。
はい。言
ったら、ニュースの手で PR してやるんやから、
うん。
すごい、そのお互いの利害が、こう絡み合ってる記事じゃないですか。もうほとんどスポンサーみたいなもんじゃないですか。そういうのって。
うん。
だからこれ、本当は、報道とは言えない感じなんですけども、
うん。
まあやってるんですわ、みたいな。
はいはいはい。
でもこういうのを中心で僕やってるから、まあ、ほんと、いかがなもんなんでしょうかね、みたいなこと言いながら。
うん。うん、
まあご覧のありさまですわ、みたいな。
うん。まあ PR ですわ、半分みたいな。うん。
でも、本人は、
うん。
そういう担当で、しかもその、契約社員なんですよ。
うん。
だから、正社員と違って、
うん。
まあ、長く続けれるとは思ってるけど、
うん。
でも、実際問題立場としては、いつ切られてもおかしくないですよね、みたいな。
うん、うん、うん。
もう完全にその金で雇われてる立場なんで、っていう。でも、実はこう話を聞いてったら、
うん。
その人は、実はジャーナリスト志望が強かったりとかするわけですよ。
はいはいはい。
その人の家に行って本棚とか見たら、うん、ジャーナリズム系の本がびっしり並んでて、
あ、
本当はこの社会の問題とかを扱って、
社会派だったんだね、めちゃくちゃ。
そう、仕事で仕方なくそういう部署でやってるけど、
うん、
好きあらばこの社会派なネタを持ってって企画出して、
うん、
流してみたいみたいなことを思ってて、実際に企画を練ったりとかするわけですよ。共謀罪とは、はい、みたいな。
あ、
で本棚見たら清水記者の本とかも並んでるんですよ。
おすすめするな、それは。
騙されてたまるかと。
うん。
あーって思って。で、その人と、もう一人、最近残業が多すぎて、
うん。
なんか非常にこの会社としてコンプライアンス的に問題があるから、
うん。
みんな残業月100時間以下にしなさいと、
うん。
いう話が来て、で、周りがむちゃくちゃ反発するわけですよ。
うん。
100時間以下。
そ
う。100時間以下でまともな報道なんかできるわけないと思うんですけど、って。 その辺デスクどうお考えなんですかみたいな。
うん。
いや、まあまあ、そうだけど、我々もこう、社会人だし、サラリーマンだから、その辺は守ってい、いかねばならないし、その、記事のクオリティもね、まあ、両立させて、まあ、難しいとは思うけど、って、まあ、協力お願いしますって、でも、上の方に、こう、相談したら、派遣社員を雇ってもいいって言われたんで、って。だから、人員の増強はしようと思いますんで、って言って、でやってきた派遣社員1年契約の渡辺くんという人がいるんですけども、
はい、
大柄ですわ、
うん、
やや大柄でちょっといつもニタニタ笑ってる人なんですけども、
うん、
でこの人がなんかどっかのテレビ局に一瞬いたことありますけど、あんまりその詳しくはないんでよろしくお願いしますみたいな感じで入ってきて、でいろいろこの取材の手伝いしたりとかするんですけども、カメラマン引き連れて、どこそこ行ってこいって言ったら、はいって言って。
はいはい。
やっぱりこの、慣れてないっていうのもあるし、本人もずっとテレビ局の人とかじゃなくて、派遣の、テレビ局志望の派遣の人でしかないので、
うん。
やっぱりいろいろミスしたりとかして、めっちゃ怒られるんですよ。
うん。
怒られつつ、この人はどうやっていくんだろうみたいな。
うん。
この三人が柱になってこう、進んでいきますね、このテレビ局の。
なるほど。
打ちまくっていう。
うん。さよならテレビって今言われたらなんか、ちょっと話題になってたような気がする、確かに。なんか、記憶の片隅にあるわ。
僕は全然その話題がわからな、知らんかったから、うん、清水記者に言われるまで全然こんな映画の存在も知らなくて。
うん、
でももともとその東海テレビでドキュメンタリーとしてやってたらしいですよね。これってドキュメンタリースペシャル的なやつで。うんうんうん、で、それが評判良かったから付け足して映画に劇場版、さよならテレビにしましたみたいなことらしいんですけど、
は
い、オリジナルを知らないからどう付け足されたのかわからないんですよ、僕は。
はい。
でも、こう見てるうちに、その、三人を追いかけつつ、三人のこの、すごい違う立場じゃないですか。
はい。
局の番組の、こう、看板広報として。
アナウンサー。で、こう、看板キャスター。
花形のね、キャスターのテレビの画面に映る側。うん、で、うん、いや、この立場を守っていくにはどうしたらいいのかな、みたいなこと考えてる。とか、うん、期待に応えなきゃって。
うん。
人と、宣伝記事みたいなの書きながらも、ちょっとうつうつとして。
うん。
いや、でも自分が本当にやりたい記事書きたいなと思ってる50のおじですよ。
うん、
いや、今までいろんなこう、物書いたりとか、本出したりとかする仕事やってきたけど、まだ満足できる仕事ってそこまでやれてないんですわって言ってる。人と、
うん、
で、もっと立場が弱くて、いやでもテレビ業界にこう、なんとか食い込みたいんですけども、厳しいですねって、
うん。
うん。言って、しかも日々怒られたりとかしながら、いかにちょっと頼りない感じなんですよ。
うん、
で、普段はアイオタをやってると。
アイドルオタクでもある。
地下アイドルとかでチェキとかを。
はぁ、あ。
アイドルと会ってる時だけ癒されるんですよね、みたいな。
ああ、いいね。
で、こう、チェキ帳、これですとかって言って。
なんか嘘みたいにキャラが立ってくるね。そのドキュメンタリーっていう映画じゃないの。そうなんじゃないの。
だから、むちゃくちゃこの構成が、その、キャラクター。
巧みなのか。
キャラクターと、で、この人たちがどうなっていくのかっていうのも追いかけて、
うん。
オチとかついていくわけですよ。ドラマとかがあったりとか、うん、その、変化とか訪れるわけよ。最後に向けて。
うんうんうんうん。
もう失踪感しかないドラマが展開してきて、で、これはもう作った話ではないにしろ、
うん、
切り取り方が非常にこう、うまくて、
うん、
うまいことこう、ドラマに仕立て上げたなっていう、感心しかないんですけど、もう見てて体育さんのところ全然ないですから、はっきり言うて。うん、で、それで言ってその、テレビ局の内幕とかは結構、面白おかしく撮れてるわけですよ。
うん、
で、まあ、それだけ見たらなんか、テレビ局の内幕で終わっていくんでしょうけど、
はい。
テーマとしては、テレビ局っていうのをなんか衰退してる気がすると。
うん。
本当なのかみたいなとこなんですよね。うん、なんでそのテレビ局っていうのは 信用を失ってるのかっていうのを、
うん。
この内幕をこう追うことによって、
原因が分かってくるんじゃないかと。
そう、分かってくるんじゃないかっていうことでやってるんですけども、
うん。
最終的まで見ると、
うん。
分かってくる仕組みになってんのが恐れ入りますね。
さよならテレビってなる？
あー、てっちゃんいいこと言った。てっちゃん。
タイトル。
これ、ラスト数分の。
最終話にタイトル持ってくる
神アニメみたいな。あー、なんで知ってんの？いや、だから最後に、やっぱりこう、グランドフィナーレがあるわけですよ。
あの、二人はプリキュア、スプラッシュスターって。
うん、うん、うん、うん、うん。あのね、これ作った人の構成力、たまげましたね。あの、ドキュメンタリーやのに伏線がある。
だから映画よね、
もう。そう、映画。だからもう映画、本当に。よくできた映画を見た気がする。
ああ、いいな。
よくできた映画やし、その、テレビ局の人が作ったドキュメンタリーで、
うん。
ああ、もう、この、さよならテレビっていうのがもう、あまりに挑戦的ですよね。うん、で、しかもその、さよならテレビを納得させるような、結末に向かって、
うん。
56巻もかけずに、1時間ちょいぐらいで、ま。
本当に今、キングダムのことをバカにした。
いや、最後の40、最後のテレビ最後の48日間とかそんなことも言わずに。
テレビダムとも、もう言わんね。
うん。問答無用にさよならテレビですよ。
いやー、いいね、なんか。
うん。
YouTube とかにありそうだね。
なんかも
う、そのドキュメンタリーの方は。あの、テレビでやってた。
ああ、はいはいはい。で、その、テレビ版の方がどうなのかは僕は分かんないんですよ。
うん。
もしかしたら僕の感心してた、そのラストに至る展開っていうのが、
映画版で作っ、うん、再構成されたみたいな。
それ、もしそうであったとしたら、
うん。
テレビ版見た人がこれ、その映画版見たら、本当のエンディングってこうなのかみたいな、なるかもしれない。
アナザーエンディングみたいな。うん、
真の。
トゥルーエンド。
そう、トゥルーエンドみたいな。ねえ。この映画版で完成したわぐらい言われるかもしれないし。
うん。
もうなんしかね、ドキュメンタリーでこういうのありなの？いや、本当に作ったんかって思ったし。
うん。
もうなんかその、フェイクとのギリギリ感がありますね。
なるほど。
今までフェイクドキュメンタリーっていうジャンルはほら、白石監督の一連のやつとか、もあって、
はい、
ああいうのってあるじゃないですか、なんか。
うん、
こう、現実感に合わせつつも奇想天外なやつって。
うん。
でもこれに関しては、マジで、どっちかわからんっていう。わからんけど、その、あからさまの嘘では絶対ないわけですよ。
うん。
うん。虚構かもしれないけど、その映ってるものっていうのは。
はい。まあ、沖縄ではやらないんじゃないかな。
桜坂劇場とか、やるとしても。
テレビ、沖縄。まあまあ、やる機会があれば見に行きたいですな。
もしくはなんか配信とかで来たらね、劇場版の。
うん。
動画配信とか。
全国順次ロードショーだからやりそうね。
うん。いやーこれねー、あの、映ってるものがどういう意図でどういうあれで作られたかは、もうこう、グレーな部分がすごいあって、
うん。
言ったらよくできてすぎてるし、でもそういう意味でもなんかもう最後のラストに至るところとかって、ってなるし、
うん。
あと、それでいて、おそらくこの映画で描いてるところは真実なんですよね。
なるほど。
うん、あの、事実を作り出したりはさすがにしてないっていうか、リアル。
うん。
リアルやし、僕は多少ともテレビとか関わっ ってたこともあったし、映ったこともあるし、取材受けたこともあるって言いましたやん。
うん。
とか、伝え聞くようなテレビのあり方とか、あと、確かに論理的に考えてこうやなっていう。
うん。あ、沖縄やりますね。4月。4月よ。
結構いつも遅いね。なんか。
うん。
前のほら、主戦場とかの時も遅かったですよね。
あ、一番最後だね、沖縄。
いや、ぜひ、もう単純に一本の映画として面白いっていうのが最初にあって、
うん、
これを見る、進めるのは、もうラストまで本当に目を離さずに見てほしいし、で、疾走感味わってほしいし、キャラクターが本当によくできるんだ。うん、このドキュメンタリーのキャラクターって、まあ前のサムラゴーチ、マモルさんとかも、まあキャラクターがよくできてましたよね。はい、ああいうのって。うん。ドキュメンタリーも結局キャラクターですよね。こうなってくると。
やっぱキャラか。
スーパーサイズミーとかでもやっぱりマクドナルドっていうキャラクター最強や、じゃないですか。
うん、うん。
うん。で、そのマクドナルドに挑んでいくモーガン・スパーロックっていう監督兼主演の人とかもキャラクターが立ってますやん。
うん。
あとビッグマックのチャンピオンの人とかも最高じゃないですか、ゴースクシ。
最高だね。
やっぱキャラクターですよね。だから、
うん、
沖縄っていうドキュメンタリー撮って、てっちゃんが現れたら、勝ったみたいな話ですよね。
そこまで。
大きいね、みたいな。
うん、でももっと大きいやつだって、ベビーコーンたっていっぱい食べたい。そうそうそうキャラ立ちすぎ、とか。
そんなドキュメンタリーやったらもう目が離せんでしょ。
あと、インコがいたり。
あ、そうそうそうそうそう。
コインのところに。
うん。いや、サナーテレビね、だからネタバレはしたくないんですよね。
うん。
うん。こういう、いった構成の展開が面白い映画なんで。で、最後まで見て、このエンドロール、タイトル出てくるとこまで見て。
うん。
はーって言ってほしい。
4月だからな。だからちょっと。
今、これ、ええ具合に忘れて、でも上映した時にタイマー鳴るようにしとかんとダメですよね。
何時間後よ
目覚ましで。
笑うわ、本当に。
さよなら、テレビ見に行け、みたいな表示、
うん。
今ね、最寄りのとこでやってる幸運な地域の方々は、
うん、
見に行った方がいいですね。
なるほど。
うん、神田氏も見たらしいですもんね。ライターの神田氏。神田氏も僕より先に見て、
うん、
その派遣社員の渡辺くんっていうキャラが、もういいキャーしてるんですよって、
うん。
で、すごい親近感持ちましたっていう、
うん
うん。ちょっとのんびりした感じでね、その人が。で、アイドル応援してて、そのチェキとかをこう見せてくれるっていう。
うん。
うん。で、清水記者も今日テレの人ではあるじゃないですか。
はい。
だから、まあ、テレビあんなもんですって。太鼓判をしてくれたし。
あ、テレビ局の闇。
うん。だテレビ局の人が見ても、やっぱりリアルに描かれてたらしいので。
あ、よくできてると。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうですね。でもドキュメンタリーとか動画って、もう全然その映画の内容の評価とは関係ないんですけど、
うん。
言ったらドキュメンタリーでずっと撮影して作った映画っていうのは間違いないわけじゃないですか、追っかけて。
うん。
で、何が楽かって言ったら普通の番組作りよりも、出演者が全部内部の人やし、
うん。
カメラとか機材とか、その会社が会社だけにめちゃくちゃ揃ってるから、
うん、
楽でしたみたいなことは言ってたけど、
うん、
ただ動画の撮影とかって本当に大変やなって思いました ね、 ねずーっと密着して撮っていくっていうのはでそれ後で編集したりとかしないといけないですもんね、
うん、
今てっちゃんがその動画に携わってるんで余計なんかそういう観点も思ってしまいますね
ああ YouTube で字幕入れる人天才っていう
とか
天才というか、もうめちゃくちゃ偉いっていう。
長時間のね、動画を。
そう。
こう、何日間とかにわたった動画とかを後で編集しろって言われても、これ何十時間あんのみたいな。キングダムをなんか全一巻にまとめるみたいな。
それ、式よね。
切ったり貼ったりとかめんどくさいじゃないですか。
うん。
うん、例えば、あの、てっちゃんの密着3日間とかの撮影しろって言われたら本当に辛いと思うよ。
辛いな。
でもこういうなんかあの、撮影する人って、ドキュメンタリーの方がある意味撮影自体はしんどいのかもね。なんか、劇映画とかより。
盛り上がりがないと、あーんってなるしね。
延々回し続けて、え、これいつまで回したらこいつ面白くて言うのみたいな。
てか、オチって何みたいな。
そうなったら、ね、てっちゃんにスッて台本渡した方が。
そうそうそうそうそうそう。いやいや、これは演技とかじゃないんで。とか、あれなんでって。
とか、回してなかった時に言った、あの、さっきの面白いのもう一回言って、みたいな。あの、言ったのは事実やから、これ事実なんで、って。ちょっとぎこちなくなってたりとかね。2回目の時
ね。いやー、周りに、僕の周りに幸いはパチプロとか、
はい、
軍団とかがいるんで、
はい、
そういうののドキュメンタリー撮れたらめちゃくちゃ面白そうだな。
あー。
ないでしょ。
ない。あの、パチスローの軍団の真相みたいな。
とか、そのパチプロって本当に何みたい。
うん。
絶対面白いと思う。
絶対面白いけど、撮らせてくれないやろな。
まあね。
でも、撮らせてくれたら面白いやろし。
うん。
もうこうなったら、誰か適当な人をパチプロってことにしてって。
あの、お金はここで渡すんで、いくら負けてもいいんで。
でも、ね、それ全部あったことですよね、みたいな。
そうそうそう。
だから嘘ではないですよね。再現 VTR なんで。
あの、出るシーンも、うん、あの、カット入れるんで、その間メダルだけ出しといてください。
あとあの、モザイクとかにしといてね。
そうそうそう。
あ、これ結構出るよみたいな。
ベビーコーンいっぱい食べたいって。
そうそう。いや、実際でも、それ、ありそうでなかったですよね。
ないな。
中華のまあ、だから普通は撮らせてくれないし。
うん。
もうそうなったらフェイクで行くしかないか、みたいな感じか。
そうだな。じゃあもう俺が、っていう。
うん。で、それとは別に、あの、モテラジでいろんな人に、あの、ね、リスナーさんに勧めてもらってもいましたけど、
うん。
パラサイト、半地下の家族とか。
はい。
てっちゃんも見たんですよね。
見ました。
あれも、あれはドキュメンタリーじゃなくて、映画なんですけど、
はい。
あれも、やばいぐらい面白くなかった？
めちゃくちゃ面白かった。たださん、めちゃくちゃ。めちや、くちや。
もう、先が読めないにも程がありますよね。
というかね。
うん。
めちゃくちゃ。
はい。
面白かった。
何を言ってるんや。
いや、だから俺何の映画見てんのっていうことになってきた。
だから最初、コメディタッチで始まるじゃないですか。
うん。
っていうか非常にコメディじゃないですか。
はい。
なんかわからんけど、韓国映画が始まったら、
うん。
あの、笑いが欲しくなる不思議がありますよね。
あるね。
で、実際韓国映画が始まって、特にソン・ガンホなんか出てたら、
うん、
もう絶対今まで確実に笑いを提供してくれてたじゃないですか。はい、どんな映画であれ。
うん。
北朝鮮と韓国の国境線のいざこざの映画であれ。
うん。
怪獣が大暴れする映画であれ。
うん。
殺人犯を追っかける刑事の話であれ。 なぜか笑いがあったじゃないですか。
うん。
そしてその笑いから始まって何かのストーリーになっていくじゃないですか。
はい。
今回もそうでしたね。
ほんとね。
笑いから始まって本題に入っていくじゃないですか。
うん。
え、これってこういう話なのっていう。
ほんとね。
どうなんの、この半地下の家族たちはどうなんのって。
うん。
そしてソン・ガンホは。
そう。
まさかって。
いや、もう全くね。
はい。
すごい映画だったわ。そりゃ、なんか、今年ナンバーワンヒットみたいなこと言うよ。
草の輪っかみたいなの、死についてる。
死ぬほど俺もつける。だからつけよう。送ろうよ、そろそろ。言う。
草の。
そう、言うだけ言うんじゃなくて、実力行使に行こう。
実力行使。
だから、モテラジーからもう勝手に送ろう。
草のやつの賞を送るには、具体的にどうしたらいいんですかね？
症状。それをまず。
症状とか作って、郵送したらいいの？
ねえ。まず草の権威をね。
うん。で、あとなんか、こういう像みたいなの作った方がいいの？
うんうんうん。
で、どっかでアワードとかで
発表、アワード
発表した方がいいのかな？
やっぱり発表した方がいいよね。モテラジも、ポッドキャストアワード取りたいんで。
ああ。
いや、パラサイト半地下の家族はね、ぜひとも皆さん映画館見に行ってください。本当に、何見てんだ俺ってなる。
トラさんとは別の意味でね。トラさんは本当に、
トラさんは賞取らないでしょ。
そう、男は辛いよ見に行ったのはずやのに。うん、何見てるんだ俺はって、
うん、
でもパラサイト半地下の家族はこう何が始まるのかわからないっていう、
そうそうそう、全くその情報を入れてなかったから、
そう、僕も
予告ぐらいだから、でも予告でも全然意味わからんかったし、
まあ少なくとも笑いはあるんやろうなとか思ってて、その。
とか、ちょっと、なんか、サイコサスペンスホラーかな、
みたい
な。パラサイトっていうぐらいだから、ほら、クリーピー偽りの隣人みたいな感じかな、とか。
なんかしら怖い要素あるんやろうなみたいな、のは予想してるんですけど、
うん、
最初の10分、20分ぐらいには全くないじゃないですか。
はい、
もう笑いぐらいしかないじゃないですか。
うん、
これが一体、一体全体、もう予想つかない映画って映画の醍醐味ですよね。
うん。
映画を見た気がしました。
ね。
ざっと説明すると、半地下の家っていう、もう本当に道路に半分埋まったみたいなひどい物件に住んでる家族、むちゃくちゃ貧乏なんですよ。
うん。
で、もう小汚い家で、ハエとか飛びまくっとって、
うん、
トイレとかすごい位置にあるんですよね。
うんうんうん、トイレがなんか、家より上にある。
そうそうそうそうそうそう。なんか窓枠みたいなところにトイレがある。
あと Wi-Fi とかなんかみんな必死に探すし、電波、うん。
ネットとか引いてなくて、なんか他人の Wi-Fi 頼りでスマホやってるみたいな。で、その半地下の家の窓のところに、
うん、
酔っ払いが夜な夜なやってきて、ゲロ吐いたり、しっこしたりとかするから。
うん。
どっか行けって言わんとあかんっていう。
ね。
むちゃくちゃ喧嘩する覚悟ないとダメっていう酔っ払いと。もうひどい家族が、と、もう一つ、もう大豪邸に住んでる家族がいまして。
はい。
その大豪邸に住んでる家に、そこの長男が働きに行く、バイトに行きますって、家庭教師でバイトに行きますっていう話が舞い込んできたことによって起こるストーリーなんですよね。
うん。
で、その、めちゃくちゃ半地下の家とか、その近所って下町で、
うん。
めっちゃ小汚くて、うわー、なんかこういうとこあるよなーって、さすがにこの半地下みたいな物件なんか見たことはないけど、
うん。
ただその、なんか貧困家庭の家って感じするじゃないですか。
はい。
で、それに対して、その、豪邸っていうのはもう、絵に描いたような豪邸じゃないですか。
本当に。
うわーって。でかーっていう。 で、おしゃれな、これ、一体、何歩ぐらいすんのやろなって、こんな家って、って。
で、美人な奥さん。
はい。
とても美人なんですよ、奥さんが。
はい。
で、なんか仕事めちゃくちゃできそうな旦那さん。
IT な。
IT な。で、家政婦。
はい。
で、可愛い娘。
はい。
で、発達障害な子供。
発達障害な子供って。うん、うん。もう、なんか完璧な一家みたいな。
完璧な一家。
で、またあの、お父さんがね、かっこいい喋り方するんですよね。
うん、うん、うん、うん。
あの、それはいけないな、みたいな。あの、韓国語とか全然わからへんのに、
うん。
なんかお父さんだけ異常にあの、かっこつけた喋り方してるっていうのだけ伝わってくるんですよ、
ね。そう、演技性人格障害があるよね。ちょ、ぽんちょりや、くんどもどー。
なんか、通りがめちゃくちゃ生きて、一人だけ演技してるって。
そうそうそうそう。くんどもじーやーって。めっちゃかっこいい。
そうそうそうそうそうそうそうそう。いやー。
まあ、この演技性っていうところもね、本当に。
すごいなーと思って、この、はーって思ってたら、うん、後で映画見終わってから知ったんですけども、
うん。
あの半地下の家とかあの小汚い街。
うん。
あれ全体がセットなんですね。
え、すごいね。
だから、あの小汚い、本当にありそうな小汚い貧民街を、作っちゃった。
作ったんだ。なるほど。
で、俳優がなんか、あの、ここは実際に匂いもしますって。
うん。
で、ここにいると居心地がいいんですって。
え、居心地もいい？
とか、居心地がいいぐらいリアルになってるっていう。住んでる感じがやばいみたいな。
なるほど。
で、豪邸あるじゃないですか、これ。
うん。
誰様の豪邸よって思ってたら、
うん。
これセットですって。豪邸建てちゃった。
建てちゃったな。
うん。どうすんのって、その、日本映画でこんな豪邸建てて、あの、街一つ作る映画なんて、あんのって思いますよ。
さよならテレビ。
もう、あの、アメリカで、
はい。
最も稼いだ外国映画って、っていうランキングがあったらしくて、
うん、
パラサイト半地下の家族がそれの1位になったんですって。
おじゃめっちゃ稼いでるじゃん。
はい。いや、そら、あれだけの映像とか、あれだけのね、セット組んだやつやったらアメリカで通用しますよね。
いや、めちゃくちゃ面白かったもん。
うん、ストーリーも、それに全然、うん、画面だけのやつじゃなくストーリーもあって、
うん、
で
社
会問題もあって、言ったらあの前話題になったジョーカーがあるじゃないですか、みんな見て、
はいはいはいはい、
話題にしましたやん、
うん、
もうジョーカーかパラサイトかぐらいの話ですもんね。
うん、そうね。
うわー、鋭く切り取ってきたって、
うん、本当に。
で、その半地下の家って貧乏の象徴として半地下の家なわけじゃないですか。
はい。
言ったら、その下にいるみたいな話でしょ？
うん。
で、その金持ちの豪邸ってめっちゃ山の上にあるわけですよ。坂道をガンガン上がって。うん、で、もう、この上下っていう移動がすごく象徴的にこう描かれとって、
うん、
やっぱり半地下の家ってちょっと洪水になったら沈むんですよ。
水は低気に流れるよ。マジで行くんですよ。
で、近所のあの貧乏の人たちのこの家とかも、だいたい水に埋まっていくわけですよ。う
ん、で、トイレもピチャンピチャンって。
もう壮絶なのよ。
うん。
で、もちろん豪邸はそんなこと全然関係ないわけですよ。上に立ってるし。
うん。うん、
でもこれって僕がずっと暮らしてきた、あの、京阪沿線とかの、
うん。
様子と全く一緒やから悲しくなってくる。
悲しくなってくる？
あの、貧乏な家って、
うん、
水に埋まるところにある。
山の手っていうぐらい。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。やっぱり海抜低いところにあるよなって。
うん、
ほんで、 お金持ちの家は大体沈まないところに。
うん。
まあ、大体あの大雨、何年かに一回の大雨とかって言って、
うん。
実際沈んでましたもんね。
ねえ。
そういう地域の商店街とかでごちゃごちゃしてるようなところは。庶民が住んでそうなところは、文化住宅とかあったりとかするようなところって、やっぱりもう、びしゃびしゃなってましたからね。なんか、現実すぎて、泣けてきましたわ。で、見てる側の、僕とかが、どう間違っても豪邸側の代表じゃないじゃないですか。水で沈む側の代表じゃないですか。
半地下よ。
感じかよ。いやー、もう、これまだ見てへん人は、驚きの連続になりに見に行ってほしいんですけども、
いや、本当に驚きの連続な
もう
んで。
何も調べずに。
あのね、あんまりネタバレしたくないから、今もやってる映画だから。来週ネタバレありで喋ろ。
だから、でも見に行ってんでしょうね、みんな。
い
だっ
や、
て、
見に行ってないかもし
でも、これね、何も言わなかったのに、
れん。
清水記者から LINE 来たんですよ。パラサイト見たって。
ほう。
いやー、めちゃくちゃすごかったです、みたいな話したら、さっきの一連のあのあれ全部セットらしいよ、みたい
ほうほうほうほう。
な。だから、清水記者も、見入ってしまうぐらい今、みんな見に行ってしまう映画なんでしょうな。
いや、だってアメリカで一番稼いだ映画って言って、もう清水記者うんぬんじゃないでしょ、もう。
いや、でも、ほら、清水記者から別に、エンドゲーム見たみたいなの来ないじゃないですか。
見ないから、清水記者は。エンドゲームは。
いや、まあ、見ないかもしれんけど、劇場版コードブルー見たとかも来ないわけじゃないですか。
ちょっと来そうで怖いよね。
怖い？来そう。
ちょっと来るかもなーって。
ボヘミアン・ラプソディ見たとかも来ないわけじゃないですか。
いや、それは来ていいんじゃないです
いや、来てもいいけど、
か。
別に来ないけど、そのパラサイト見たって来るってことは、衝撃受けたっていうことですよね。で、豚に言っとかなきゃって思ったぐらいの映画ってことですよね。
そうね。
で、見たって来た時に、すでに僕は見た日やったんですよ。だから、結構みんな見に行ってますよね、この映画。
見てます
ああだ
ね。
こうだ言ってないのに。なんかテレビとかで強力にプッシュしたりとかしてるんですか？みたいなこと聞いたんですけど、いや別にテレビとかでは特に言ってる感じではない映画だ、みたいなことは書いてきたんですけども。ってことは、なんかみんな、これすごいよねって言って、もうてっちゃんもこのすごいよねって雰囲気を感じ取って見に行ったわけでしょ？
いや、もう絶対見たいと思ってた、前から。
もう予告編で、みたいな。
そう。
僕はあれなんですよ。もともとポン・ジュノ監督っていう大柄と、ソン・ガンホっていう大柄の組み合わせが好きやったんですよ。
そうなの。
グエムルっていう映画見に行ったんですよ、昔。
グエムル、もう神映画さ。
だから、このグエムルの二人じゃないですか。ソン・ガンホとポン・ジュノ監督っていうのは。で、その後、殺人の追憶っていうのを言う、アマゾンプライムビデオか。アマゾンプライムビデオで見て、あ、これグエムルの人のやつなんやと思って、勧められてこの映画面白いって言われて、あ、グエムルの人だったら面白そうやなと思って見たら、やっぱり、そのソン・ガンホがいい感じの大柄やってて、で、その映画も、まあ言ったら映画版、劇場版、あれですね、殺人犯はそこにいるですよね。殺人の追憶って。未解決事件になった映画を追っかけるっていう話なんですけども、むちゃくちゃ面白いんですよ、これもやっぱり。もうこうなったら、半地下の家族とか見るしかないですよね。
見るしかないですね。
で、実際見たら、 もう、この、今までのこの二人のコンビネーションの映画の中でも、抜群に良かったわけですやん。
うん。
ああ、やっぱ期待にっていうか、この人らなんか、年々すごくなってってる。
あのパワーアップ、まあそうね。
パワーアップしてってる。
うん。
なんかもう世界のみたいな感じになってる。
いや、世界でしょ、今。
もう全米待ったなしみたいな。
うん。
ソン・ガン、大人気俳優。
いや、超人気。
ねえ。
楽しみですね。
楽しみですわ。
いや、なんかね、まだ見てない人に、見た後の感想聞くのが楽しい。
うん、ああ、見て。ええー、こんなんて。じゃあ、これに、これに対して、てっちゃんが映画ピラニアを見たっていうのは。
これはネタバレありで語っていい。
まあまあまあまあまあ、いいよ。
あのね、アマゾンプライムで見たんですよ。
はい。
映画ピラニアを。
はい。え、ピラニアってあの、ジョーダンテ監督のピラニア？
あの、昔の？
うん。
の、リメイク。
あ、リメイクがあんの？
うん。はぁ。2010年に。
はぁ。
そこ、アマゾンプライムにあって。
はい。
で、みんなでピザ食ってたんですね。
はい。1978年ですよ、ピラニアって。
そう。
うん。
で、ピザ食いながら、なんか映画見たいなって、アマゾンプライムで。
はい。
ビール飲みながら。
はい。
友達と一緒に。そしたら、
はい。
あの、ディオって友達が、
はい、
こうめちゃくちゃこのピラニアを押すんですよ。
ほうほうほうほう。
見たことはないと別に。
うん。うん、
でもなんかこう、チムそうって。
うん。
やばそうって感じで。
あ、そっか。劇場ではピラニア 3D っていうタイトルやったんや。
そうそうそうそう、らしい。
あー、それで覚えてる。
うん、じゃあもう見てみるか、みたいな。
はいはいはい。ピラニアを押すって。
そうそうそう、めちゃくちゃ押されたんで、うん、分かった、見るよって。
うん。
見てみよう、どうせ、ね。なんか、ピザ食ってビール飲んで楽しい気分だし。
はい。
そしたら、これがね。
はい。
どうせ、バカ B 級映画だろうって思ったのよ、俺は。ま
あ、
見る前。
どうせ、あれでしょ、あの、川を泳いでたらピラニア来ましたみたいな話でしょ。
そうそうそうそう、そうだろうって。
うん、うん、うん。
あのね。
はい。
なかなか面白かった。
まあ面白いやん。
いや、これね。
いや、まあそれは面白いは面白いんじゃないの？ピラニアだけ面白かった。
いや、だからこれ、変なサメ映画とかってあるじゃん。めちゃくちゃ面白くない。
シャークネードみたいなやつ？
なんかよくわからんやつとか、よくわからんパニック、あの、動物ものとか。
はい。パニックってよくわからん。パニック。ブラックフットクマ地獄みたいなやつ？
それはよくわかるん
です
よ。いやーかなーと思ったら、これが面白くて。
あ、だから川で泳いでたら、ピラニアが出てきて食われました。以上の面白さがあるってこと。
そうそうそう。そんなんじゃないのよ。
あ、そんなんじゃないの。
そんなんじゃないのよ。もう、全く違うの。
あ、だから思ってる感じじゃないんや。
川で、
はい、
川っていうか、
アナコンダより面白い。
湖？アナコンダより面白い。
ほ
う。うん、こビクトリア湖湖畔？
ビクトリア湖？
うん。アメリカ・アリゾナ州の。
ほう。
で、あの、釣りしてるおじが、
はい。
ビール飲んでるのね。
はい。
瓶ビール。
うん。
で、釣れたから瓶ビールパーンって。
はい。
そしたら、ビクトリア湖にぺちゃんって落ちるじゃん、ぽちゃんって。
ほう。
瓶が。
はい。
そしたら瓶が、そこまでついたら地面が割れるわけ。
どういうことや。
いや、だから、おじが投げた瓶ビールで、
うん、
あの、海底川底、
はい、
川底か、
はい。
川底の地面がバコって割れて。
環境破壊どころの騒ぎじゃないですよ。
そうそうそう。なんかめちゃくちゃこのビクトリア湖が渦巻くわけ。
はい、
そして、その渦に巻き込まれたおじは、
はい、
謎の何かにめちゃくちゃ食われて、ギャーって。
はい、
で、サマーシーズン到来よ。
なるほど、う
ん。サマーシーズン到来ってことで、
はい、
このビクトリア湖で、あの、ビクトリアパーティーみたいなことしてんのよ。
はい。
サマーシーズントーナメントかね。
まあ、良くないことが起きそうな予感しかしないですよね、サマーシーズン。
陰キャのオタクは、
はい、
8秒ぐらいで死ぬ空間が出来上がってるわけ。
はい。
あの、だいたい、タトゥー率8割ぐらいの。
なんか、
で、
ビーチパーティーがすごいなみたいな。
そうそう、いやもう、女性は全員ビキニみたいな。水着はビキニみたいな。
はい。
で、男は全員タトゥーみたいな。
ほう。
もうすんごいエチエチ空間なのよ。オタクくんさーって感じ、はい、本当に。
はあ。
オタクとかマジで8秒で死ぬ。
湖でそんなことになってた。
もうみんなボートとかなんか、うん、ジェットスキーとか、
はい、
でビール飲みながらとかマリファナ吸ったりとかで、はい、DJ が音楽かけて、うん、イエーイって、
うんうん
うん。ものすごいエチエチ空間なのよ。はい、絵に描いたような。うん、で、そこで、ピラニアが来るみたいな。
いやいや、それいつものパターン。
ちょっと待って。でもこれはね、実はピラニアじゃないんですよ。
え？
実はピラニアの祖先なのね。
ティラピアみたいな。
いやいや、わかん、全然違う。ウィキペディアに名前書いてたんですけど。
おうおう祖先？
うん、パイゴセントラスナッテリー。
いや、タイトル嘘？
嘘。
いや、ピラニアって書いてたらピラニア来るって思うやん。
思うでしょ？ピラニアの祖先200年前に、うん、200万年前にいた。
200万年ぶりに帰ってきましたみたいな。
おじのビール瓶によって、ガコって開いたから、下で、地下で眠ってたみたいな。
おじは偉いことしましたね。
すっごいことして。
ビール投げ捨てたらいかんってことやね。
そう、いかん。海とか、そう、川とかで投げた。で、ものすごい数の人が死ぬ。
え、そんなに？
しかも、めっちゃ食われて、結構グロいのよ、マジで。
はぁ。
結構どこじゃない？かなりぐちゃぐちゃに死ぬの。
まあでもまあ、まあ、
エログロよ、エログロ。だから、エチエチ空間で、うん、水着の女の子とかがマジで顔とか食われたり、目なくなったり、
はい、
手とかなくなったり、足なくなったりみたいな、こういう、四肢欠損的な。
ほら。
そうそうそうそう。下半身なくなったりとか。
いや、でもまあまあまあまあまあまあ、なんか、その、ピラニアの祖先たらいうやつは、
うん、
ピラニアどころじゃない凶暴性があるっていうこと。
そうそうそうそう。パイゴセントラスナッテリーね。
まあでも、そうは言っても、
うん。
まあ危険な奴がいるってなったら、まあ湖にはもう入らないところで終わり。
でも入りまくってる
ね。なんで入りまくんのよ。
いや、なぜかというと主人公は、
うん、
うだつながらないオタっぽい奴なんだけど、
はい。
ここで AV 撮影するとポルノの。
はい。
で、そのポルノ女優とかに気に入られたり、監督とかに地元民が必要だとか、うん、一緒に船に乗って行っちゃうのね。
はい。
だから、大変なことになる。
いや、でもまあまあ、大変なことだと帰ってこようでいいんじゃないの？
いや、知らないの。
ほう。
ピラニアがいるって。
でもそんなみんな死んでたんで誰か教えてやれよって。
あ、だから、うん、HH 号。
はい。
マジックミラー号じゃないけど、HH 船号は、
はい。
このビクトリア湖の真ん中ぐらいにいるぞ、しよう。
はいはい。
でも、サマーシーズン到来の HH、オラ付き部隊は、
うん、
もう少し町側にいんので。
はいはい。
だから、時差があるよね。
うん。じゃあ、なんか、うわー、これ大変なことなってるわー、ここやばいってなった時にはもう真ん中にいたみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、そいつら、がひどい目に遭うんじゃないかってドキドキする映画って。
うん、てかみんなひどい目に遭う。もう、本当に、
うん、
これ思春期の時に見たら、
うん、
ちょっと歪んだ性癖になる。
嫌な感じのする展開が多い。
多いっていうか、なんかめちゃくちゃ死ぬのね。
でもそんなにたくさん、ね、湖使ってないでしょうっていう。
いや、めっちゃいる。違う違う違う。めっちゃいる。
ほら。
湖にめっちゃ使ってる。
ジョーズでもほら、サメが来るかもよってみんなドーンみたいな感じじゃないですか。
うん。
でも、なんか、油断してたら来て、わーって。
うん。 でも一人食べられたぐらいでしょ？
そうそうそうそうそうそう。
こっち300人ぐらい死ぬから。キヤーって。
やっぱ数が多いと、
そうや
っていうか、一人で、一回で殺せる量が多い感じ。
そうね。
ジョーズって本当に大したことないねって。
本当に、全然死んでないねって。
誰かが食われてるうちには誰も食われないですもんね。
うん。で、これで出てくるそのポルノ女優役の、
はい、
ケリー・ブルックっていう女優さんがいるんだけど、はい、めちゃくちゃ美人だわけ。
はぁ。
もうどぎも抜かれるぐらい美人で。
どぎも抜かれ。
いや、どぎも抜かれで、はい、ハイパースタイルなのよ。
はい。
で、どんな人なんだろうって調べてみると、
はい、
イングランドのモデル兼女優。
ほぉ。
で、ケリー・ブルックさん。
うん。
もうエッチよ。で、ジェイソン・ステイサムと付き合ってたらしい。
ジェイソン・ステイサムどんだけエロいねん。
そう。いや、こんなエロい人とエロ。いや、もうね、世界一可愛いか綺麗系って言っても過言じゃないな、これ。
しかも、
うん。
今、そのウィキペディアのスタッフのとこ見てたんですけども、
はい。
そのプロデューサーとかが、
うん。
ハーベー・ワインスタインじゃないですか。
セクハラしま
くって。そうしまくって、もう映画作れない。
あ、まあ、そういう映画っぽいわ。
その、ワインスタイン、スタインカンパニーが制作してますやん。
うん。
だから、セクハラしまくってたんでしょうね。
すんごい、エッチな映画だからね。
ああ、やっぱり、そういう、なんか面白いな、そういう映画を作ってるところが、そういう人が制作してるみたいな。
うん。で、これ結構売れたらしいから、うん、続編作ってるから、
ね。ああ。
ピラニアリターンズ。
ああ。
でもピラニアじゃないからね。
だからその、まさかですよね。
パイクセントラスナッテリーだからね。
そのタイトルって信じるじゃないですか、僕ら。
うん、信じる。ターミネーターって書かれてたら信じるからね。
そのターミネーターじゃなくて、ねえ、ロッキーとかが現れたらびっくりしますやん。
びっくりするよね。古代、200万年前に生きてたロッキーって。
うん、そう。で、ターミネーターはって言って、いや、そういう話じゃないからってなったら、ものすごいどんでん返しじゃないけど、裏切られたっていうか、言葉のマジックに引っかかりすぎだよね、君って言われてる感じがしますやん。
うん。
タイトルに書いてたらお前何でも信じんのかよって。
うん。
そういう感じですよね。ピラニアって書かれたら、ピラニアが出てくるって思ってた観客の心の隙を。
思ってるし、
うん。
めっちゃ人食われるし、
うん、
意外と、だからストーリーは全部要所押さえとんのよ。こういうホラー、うん、B 級パニックメイ的な、こういうの欲しいなって言ったら、こういうの来るし。
あ、はい、どうぞ、みたいな。
そう、はい、これ、さ、こういうのでいい、こういうので、みたいな。
は
ぁ。で、これが結構いいレベルで来るし、
うん。
何よりこのケリー・ブルックっていう女優さんが、もうめちゃくちゃ美人なのよ。いや、本当に。
なるほど。
だってキアヌ・リーブスとかもなんかゴシップで、
この
ケリー・ブルックさんに近づいたっていうぐらい、ゴシップの噂が立つぐらいの超美人で。もうピラニアになる。
ねえ。
リメイク元？
キアヌ・リーブスがそんなことしたと思いたくない。
うん。
で、ピラニアの元になったやつって、メガピラニアってやつもいたらしいですね。
え、パイゴなんとか。
メガピラニアっていうのが800万年前にいたらしい。
メガ。
これもすごいですよね。なんか大盛り感がすごいですよね。
映画化決定やん。
だってこのね、パイゴなんたらって。
うんうん。
あるじゃないですか。ウィキペディアで、なんか、パイゴセントラスナッテリーのところがクリックできるようになってるから、このピラニアの、うん。
クリックしたら、
ただのピラニアっていう絶望感がやばい
ね。やっぱ日本語にはちょっと疎いよね、ピラニアは。 ちゃんと現地のね、英語じゃないと。
あの、メガピラニア、1000万年から800万年ほど前のメガピラニアから、を経て、現代の肉食のピラニアで進化したって書いてあって、そのすっ飛ばし感が半端ないなと思って、日本語ウィキペディアの、そのナッテリーとか出てこへんやないかって。
かなっちいね。
なるほどな、電気ウナギと並んで人気者って。
人気者まで言う。
なるほど。で、これは最後まで見た
結果。あ、見ました。
結果、もう、ああ、もう最後まで
見た。これね、モテラジ公認ピラニア映画でもいいかもしれない。
あ、本当に。
いや、本当にね、意外と面白かった。
前の、その、初代のピラニアがどんな映画やったか全然覚えてないですよね。
覚えてないですよね。その、俺も覚えてない。見たことはあるんだろうけど。
何回もテレビでやってたし、見たんですけど、
うん。
うん、なんか、ベトナム戦争で使おうとしてたピラニアですよね。
あの、軍の最終兵器。
そうそう。軍が開発したピラニアが脱走するみたいな、
うん。
話ですよね。うん、だから、なんでそのアメリカの側にピラニアがいんねんみたいな突っ込みから守るために、
うん、
いやだから軍が開発したあの兵器だからみたいな言い訳で出してたっていうのが前のピラニアでしたよね。
うん、
で、今回はもうピラニアだと思ったかみたいな。
そう。いや、これね、
うん、
Amazonプライムの評価もめっちゃ高いんですよ。
ほう。
みんなやっぱり、うんって、なってる。
うん、
これって。
その、本当のピラニアがそんなことするわけないとか、本当のピラニアの生態そんなんじゃないとかっていう言い訳を全部封印してるのがいいですよね。その
だってピラニアじゃない。
ピラニアじゃないっていうことで。
パイゴなんとかなってりだから
ね。それの生態を言えるやつなんていないですもんね。
パイゴセントラスなんてそう、見たことないしだけど。
連れてこいやって。連れてこいやって。ビール瓶投げまくるしかないですよね。
うん。
連れて行くには。
いや、とにかくエロいっすよ。
ああ。
エロもあるし、グロもあるし、うん、ピラニアみたいなのも出るし。
うん。
めっちゃ、陽キャッツのパリピが死ぬし。オタクは全く知らんからよかったねって
。オタクは全く知らん。
オタクは家にいるから、全体湖には近づかんから。
安全すぎるって。
うん。
雪山とかにも
行かない。いや、本当に明るいのよ。
あ、そう。
この映画。明るい映画。
そんなに。
疾走感があるんだな、意外と。
いっぱいなくなるのに明るい。
明るいやつが死ぬから明るく死ぬな。
なるほど。もう見た方がいい感じのあの、アナコンダ2とかよりも全然。
うん。
うん、
いや、全然。
うん、うん。あの、UMA レイクプラシッドとかよりも全然。
だって毒が出るんですよ。バックトゥーザフィーチャーの。
あ、そうなんや。
うん。
子供とかよりも全然見た方がいい。
見た方がいい。
子供ってひどかったですよね。
見た方がいい。
子供をトカゲが襲ってくるって。
きっつー。
子供。
いや、これね。
うん。
出演キャスト。
はい。
今、こうやって見ていくと、かなりみんないいよ。
ほう。
歌尾さん多分、ええー、ってなる人ばっかり。
あ、見たことある人がいっぱい。
ばっかり。うん。
結構、そのキャスティングはすごいんや。
スタンドバイミーのデブとか。
ええ
ー、だって、バックトゥーサーフィーチャーのドックだよ。
ええ
ー、すごくない？ミッションインポッシブルに出てきた人とか。あの、黒人のハッカーみたいな。
はぁ。
それかね、結構ね、金かかってる。
さすがワインスタイン。
うん。
なるほどな。ピラニアじゃないっていうオチをもう最初に言っちゃったてっちゃんもすごいけど。
キャストも豪華。
うん、
エロもいい、明るい。
うんうん、
で、グロもすごい。
うん、
お手本のよね、映画だね。
うんうん、
本当に。
何のお手本よ。
ピラニアじゃないって
。
ピラニアじゃない。
ないって、その、ねえ、アナコンダって言ってアナコンダじゃないとか。
そう、パニックエロ、
シャークとかって言って。
パニックエログロホラーみたい。映画、パニックエログロ映画。うん、もうめっちゃ、グロく死ぬから人が。
はい。
よくないんだけど、とっても。
不謹慎な感じの。
いや、不謹慎な感じで死ぬのよ、本当に。チンチン食われたりとか。わざとらしくね。
わざとらしく。
いや、だからポルノの人とかは、うん、みたいな、
うん。
あと死んでほしくない人が死ぬから。
ああ。あれやね。
絶対死なないなっていう人は絶対死なないな。
ああ。
でも絶対こいつ死ぬなっていう人は本当に死ぬから。
ディープブルーとはまた違う。
ああ、そうそうそう。ディープブルーは、死んでくれてありがとうって感じだったじゃん、最後。
いやけど、あの、サムエル・ジャクソンとかがなんか、ね、死ななそうやのにいきなり死ぬとかね。
うん、
死にそうなやつが全然生き残るとかね。
LL クール J とか。
なんか、あの、驚きの連続の映画。で、僕大好きで。
うん、
DVD 買って、
うん、
狂ったように見てたんですよ、ディープブルー。
うんうん、狂ったように。
狂ったように見てたんですけど、
うん、
あんだけ狂ったように見てたのに、
うん、
ディープブルーの思い出って、うん、サミュエル・ジャクソンが亡くなるのと、
演説中に死ぬ、うん、
と、あの、大柄が、あの、キッチンにこもって、
包丁持って戦うみたいな。
戦って助かってるみたいなとこと、うん、最後に悪のゴンゲが食われるとこしか覚えてないっていう。
うん。
あんなに見たのにね。
あんなに？
うん。細かいシーン何一つ覚えてないっていうのがすごいなって思う、人間って。そら、ピラニアっていうタイトルやけど、ピラニアじゃないみたいな、ねえ、トリック考えるわって思う。
そう、今、ピラニアのこと思い出すと。
はい。
そのケリー・ブルックって女優のことしか思い出せんもん。
あ、もう見たばっかりやのに。
うん。だってもうインスタとかフォローしちゃったし。
ええ
ー。エチエチすぎるだろ、この人って。
アイコンもそれにしたな。
アイコンは僕、ケリー・セーブルっていうアメリカのポルノ女優なんですよ。俺なんかね、こういう系好きかも。
ああ。
好みは。
ああ。
いやぜひね、見てほしいですね。
わ、うんうん、かりました。皆さん、あの、ピラニアじゃない、ピラニア。いや、もうこれ、ネタバレしてしまってますよね。
うん。
うん、大丈夫か？
大丈夫
ピラニアじゃない。続編もピラニアじゃないのかな、うん、ピラニア、リターンズって書いてるけど。
ピラニアじゃないよ。
え、でも、続編はピラニアリターンズやから、
うん。
実はピラニアっていう、可能性もあるんでは。
泣きにしもあらずってやつ。
だって、リターンズですよね。
うん、
だ前は、だから、前は来なかったから帰ってきましたみたいな。
うん。
やっぱりあんな古臭いやつではダメでしょうみたいな。この、進化した僕らを見てくださいっていう。
いやいや、めっちゃ強いわけよ。絶対ピラニア勝てんから。古代のやつ。めっちゃ強いから。
って思うでしょってピラニア思ってるかもしれないじゃないですか。
あ、ピラニアも？
うん。なんで彼らが滅びたか今から見せてみますみたいな。
あの、僕らに実は負けたんです
ね。そうそうそうそうそうそうそうそう。それがピラニアリターンズではなく、次もやっぱりピラニア出てこないリターンズなの？リターンズって言ってるくせに、ピラニアは、リターンしないっていうか、そもそもあの、前編で出てきてないのに、
うん、
リターンズっていうタイトルも強気ですよね。
強気だね。
それやばいなぁ。
ピラニアで、もう、タイトル詐欺だね、ブタオさんに言われたら。確か、あ、いきなり嘘つかれた。
そう、いきなり嘘ついたのに、 続編、ワンはみんな見ての続編じゃないですか、大体。
はいはい、はい。
で、うわピラニア出えへんかったって思ってる観客に、
うん。
その、傷心も冷めないままに、リターンズって。え、それで、あ、見に行こう。また出てないみたいになるの。
なる。
学習しない観客みたいな。
やばいな、それ。
ピラニアリターンズも含めて見たくなってきた。
見たくなってきたな。それ言われると俺めっちゃ見たくなってきた。
で、出てる可能性もゼロじゃないよね、ピラニア。
ピラニア？
うん。
リターンズ。でもそこ、いきなりもう戦ってるかもね。
ああ、
あの、パイゴセントラスナッテリー VS ピラニアで、
うん、うん。
あの、おじは死ねえみたいな200万年に帰れって。
そうそうそう。
いや、あの、ちょっとだけネタバレしていい？
うん、うん。
このパイゴセントラスナッテリーめっちゃでかいのよ。
え？でかい？
でかいよ。あの、布団ぐらいでかいわけ。
え、いっぱいいるって言わんかった
な？いっぱいいるよ。
え、むちゃくちゃでかいやつがいっぱいいるの？
あ、いや、最初は小さいんだけど、
はい。
最後ら辺にわかるわけよ。
ほう。
あ、ごめん、これ赤ちゃんだわって、こいつら。
あ、親？
親？
え、親は一人なの？
いや、これから成長するからって。
あ、こいつらが大柄なんていくってこと？
そう、こいつらが大きくなったら布団ぐらいでかい。あ、マグロぐらいでかいかな？
いや、布団でもマグロでももうでかいから。
でかいのがいっぱい。
はぁ。
まあ、ピラニアはね、小ささで、ね、機動力で勝つからね。
まあ、だから、その、ねえ、その、でかくなったから滅びたみたいなのもあるかもしれないですからね。
あ、まあ、確かにね。
その点、あの、ピラニアはね、現代で生きてるでしょっていう。
ああ、環境の変化についていけなかったっていうね。
そうそうそうそうそうそうそう。その差をこれからお見せしますよ、みたいな。
うん。変化できるやつが強いっていうか、ね。
そうそうそうそうそうそう、
まあ。進化じゃないと。
まあ、あんなんで強いって言ったら、まあ、正直寒いよね、みたいな。
ごめん
そうそうそうそうそう。
なるの
そうそうそうそう。もう大きくて、あの、強いんだったら、もう今でも T-Rex いるから、みたいな。
うん。今度一緒にさ、うんうん、パイゴセントラスナッテに勝ちたいから、って。
そうそうそう。
みんなでさ、協力してやろうよ。
うん、
まあ、お前らじゃ無理だけど、なぜなるの、ピラニアが。
そう。それか、みんなでパイゴセントラル、なんたら勝ちたいから、みんなで金出し合ってピラニア買おうよって。
うん。
うん。何分、いくらぐらいするんだよと、まあ、10万ぐらいだから一人2万もあれば、ジューって。
ピラニア高っ。
いや、まあまあ、まあ、何百匹か買うんでしょうけど。
ああ、まあね、何百匹。
一匹じゃピラニア、もうピラニア感ないからね。
うん、確かにね。
うん。いくら、まあ、現代
買いたいよね。
そうそう、いっぱい買いたいから、うん、やっぱり。これ、湖話そうよ、みたいな。
ああ。話そうよって、一番話してほしくないの話。
まあでも向こうも何百万年も進化した奴らが来たら怖くない？
いや、怖い。
うん。何が起こるか分かんないですもんね。
うん。
意外にピラニアが一番食いたかった魚かもしれないですしね。
あ、これ食って進化完成みたいな。
そうそうそう。
パイゴセントラスナッテリ食って、だから吸血鬼に対する柱の男みたいな感じだ。うん、
完全体とかになったらまたそれはそれで怖そうですよね。
ピラニアの完全体、まだピラニアって完成してなかったーみたいな。
まあ、リターンズとまで言ってますもんね。
あ、まあ確かに。
リターンですよ。ピラニアが。
うんうんうん。
ら僕らはピラニアの本当の姿知らないってことですよね。
知らんね。
まあ、知らんし。
知らんしな。
もうピラニアについて分かってることなんて、部分的なことでしょう。
まあまあ、なんか凶暴とかね、噛みつくとかね。
うんうんうんうん、 そう考えたらピラニアリターンズが僕らに教えてくれるものは計り知れんかもしれんですよね。
見たくなってきたか。
いやだってもうてっちゃんが
良くない。いやでも豚をさ、あ、良くない？だってパイゴセントラスナッテリー。
だってピラニアが一切出てこないピラニア映画でしたよって言って、
うん。
で続編がピラニアリターンズやねんから、もうこれ見るしかないやろ。出てこなかった前作があるんですよね。
ごめんってなる。ごめん。
プレデターって言ってプレデター出てこなかったみたいな。
うん。
でもプレデターリターンズって言ったら。
リターンズ。
で、次こそ出んのってなりますわな。
まあなるな。
うん。うん。でも帰ってきたトラさん、トラさん出なかったもんね。
出ないじゃん。
ほんまや。じゃあ、回想シーンでピラニアとか出てくるのか。
ボコボコボコボコみたいな。
そうそうそうそう。
待って、平和なんだけど。
ピラニア。
別に危険なことなさそうなんだけど。怖かったよな、みたいな。
いやー、なんか、ピラニアの水槽で見たな、みたいな。
うん。
うん、ここにはいないな、みたいなことは。
いや、いなくていいんだけど。
じゃあ、なんか、オビワンみたいに、ピラニアの
霊体。
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 霊体ピラニアみたいな。
ちょっと浮いてる。
そうそう。
ピチャピチャ。見守ってくれてるの。
ふってみたらいなくなってるみたいな、ピラニア。
ああ、教えがあるわけね、ピラニアの。
うん、うん、うん。それ、ピラニアリターンズには一切ピラニア出なかったとしたら、怖すぎるでしょ。
まあまあまあ、見るしかないですね、そこは。
回想シーンにも出ないとしたら、もう、あまりに怖いでしょ。
うん。
みたいなぁ。というわけで、ちょっと、皆さん、アマゾンプライムとか、ネットフリックスとかにあるかもしれんので。
いや、ピラニアリターンズ、アマゾンプライムにありますよ。
いや、もうあるんや。
もう、どっちもあります。
じゃあ、今すぐ確認できるんですね。ピラニアが出るか出ないかって。
はい。
えらい時代になりましたね。
一番この世でやっちゃいけない確認ができますね。
はい。というわけで、まあまあまあまあまあ、来週もよろしくお願いします。ピラニア、
はい、
見れたら見ます。
はい。
さよなら。
さよなら。